九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
今江門窯、十四代今泉今江門。佐賀県有田町、およそ400年の歴史を誇る磁器の一大産地で、代々色鍋島の伝統を紡いできた窯元の14代。日本で初めて磁器が焼かれた有田の窯元の家に生まれ、先人たちにより磨かれてきた伝統の技で現代の色鍋島の表現に挑み続けてきた14代のその場所、有田への思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
こちらの塀はなんかここだけヨーロッパみたいな雰囲気ですね。はい、です
これってですね、有田の方でトンバイ塀って言うんですが、
トンバイ塀、
はい、釜ありますよね、釜の内側のレンガなんですけれども、ずっと炊いてますと灰が付着したり、いろんなことで表面がいろんな表情になって使えなくなったものを廃物利用としてこの塀として作るんです。
あ、そうですか、はい、じゃあこのためにというのではなくて、釜で使えなくなったものをまた利用してるわけですか。
はい、そうなんです。
こうやって近くで見ますと、はい、一つ一つ表情が本当違いますね。
そうなんですよね。あの粒々のものもありますし、しっかりと溶けた肌合いのものもありますしね。
じゃあ本当に釜で使われてた時の、はい、その
ままの
表情がここに。そうなんです。時間が焼き締められてるというか、そうですよね、そんな感じですね。はい、いや、さすが焼き物の街です。
そうですね、はい。
毎年ゴールデンウィークに開催されている有田陶器市では、120万人もの人でにぎわう有田町。そのメインストリートには今江門窯をはじめとする数多くの窯元が軒を連ねています。
この辺りは今も赤江町という地名だそうですね。
そうなんです。そうなんです。江戸時代にこの辺りに赤江の絵師を鍋島藩が11件集めて保護した町なんです。でそれで赤江町という名前がつきまして、それがずっと現代まで使われ続けておりますね。
はい、2階の屋根が、はい、瓦が赤いっていうのも。
そうなんです。ちょうどこの2階で赤江の仕事をしてたんだと思うんですが、絵の具を捨てることはないと思うんですね、高価なものなんで。ただ筆を洗った水を窓から捨ててたんじゃないか、それが瓦に染み込んで赤くついてまして、これは焼き付けたわけじゃないんですが、百数十年経っても赤の色って取れないんですよね。はい、
じゃあ錆びてるとか色をつけたではなくて、その仕事の痕跡として、
仕事の痕跡ですよね。はい、
本当にここは昔から焼き物が盛んな場所だった、
ね、そうなんです。もう本当にこの石が発見されたことで焼き物の町が出来上がったんです。で谷間の町ですから農業はできないし、もちろん海から遠いですから漁業もできないし、焼き物しか仕事がなかったんで、焼き物の文化ってものがずっと400年残ってきたんじゃないかなと思いますね。
焼き物以外では産業が成り立たなかったという特殊な環境か。いやー、田原さん、うん、むしろそんな環境だったからこそ焼き物の一大産地である有田の今があるわけですね。
そうですね、まあ、そういう環境に加えて、うん、やはりこう人の力といいますか、うん、有田焼きを国内外に広めていった人もいますし、うん、やはり鍋島藩の奨励っていうのが大きかったみたいですね。でまたあの14代は単純に日本人って焼き物が好きじゃないですかっていうようなこともおっしゃってて、そういう日本人の焼き物好きな思考性、そういうのも追い風になったっていうふうにおっしゃってました。こちらが実際焼かれてる窯ですね。
そうですね、はい、レンガでこう覆いまして、それで薪をくべる窯なんです。
薪でやってらっしゃるんですか。
はい、そうなんです、はい、薪でこの磁器を焼くところって本当少なくなってきてるんですが、薪で焼くと釉薬のこの透明なところがですね、はい、微妙に濁るんですよ。でそれがすごく柔らかい雰囲気を作り出しまして、その雰囲気っていうのがすごく
薪じゃないと出ない、それで未だに薪で焼いてるんですが、ただこれも自分が薪で焼こうと思って焼いてたわけではなくて、父もそして12代もこの仕事が大切であるということで、ガス釜に従業員とかずっと変わっていく時代に薪の釜を代々が残してきたから、これできる仕事で、すごくありがたい仕事ですよね。はい、
薪の火でとなりますと、はいはい、いろいろこう難しい面とか、あるいは失敗するようなこともございますか？
本当にこの湿度、温度、いろんなものが関係して、毎回温度の上がり方は違うと。でそれにやはりこちら人間が調節しながら耐えていかなければいけませんから、それを受け入れるっていうような感じですよね。ですが本当にこの受け入れるっていうことが、やはりこの工芸の人間の力だけでは作っていけない、やはり自然の力をこう受け入れるっていう根本的な考え方と重なるんじゃないかなと思いますね。
こう自然をねじ伏せるのではなくて、
はいはい、すごく工芸としての大切な一歩の大きな芯だと思いますね。
田原さん、14代の作品の魅力は人と自然との共同作業の中から生まれているんですね。
そういう感じだと思います。14代の座右の銘の一つが、人間万事塞翁が馬という故事だそうで、人間の災いとか幸福ってのはもう定まりないものだっていう教えだと思うんですけれども、何かこうコントロールしてやろうっていうんじゃなくて、いろんな運命や自然の力を受け入れるっていう、そういう姿勢がねとても素敵だなと思いました。
薪による焼成から、ろくろによる成形、手仕事による絵付け、さらに道具類に至るまで、いまだにそのほとんどを江戸時代の仕事に準じて制作している今右衛門窯。その伝統を受け継ぐ14代のことを若い頃から知る九州陶磁文化館の鈴田幸男館長が、14代の作品の魅力の本質をこう語ってくれました。
ああいう伝統の家柄で制約の多い様式を守りながら、そこから外れなくて、しかも新しい作品を作らないといけないという、その制約の中で見事に先代も先々代もしなかったような表現を作り上げられたんですよね。そこがその素晴らしいと思いますよ。で、鍋島焼きの精神っていうのは、見えないところにも非常に丁寧な配慮がなされるっていうのが特徴なんですよ。もともと採算度外視で作ったもんだから、手抜きってことを考えない焼き物なんですよね。
もうやりたいこと思いっきりできる環境で
だ、そうですね。だから、江戸時代はそういう採算度外視で献上のための焼き物だから贅沢なんですよ。でも今は採算も無視できませんけど、やっぱりその精神は今井門先生は引き継いでおられて、見えないところへの配慮というのはすごい意識されますね。見えないところに神経を使って作っているのが作品にやっぱ出るんですよね。
あ、そう、やっぱ出ますか。
あ、出ますよ。やっぱり表面だけ目立つとこだけパッと作るのも普通どうしてもね、そうなりますけど、見えないところっていうと、例えば扱いやすいとか、テーブルに傷がつかないとか、裏をたまたま見たときに表の良さとはまた別の良さがこうしみじみと伝わるとかね、そこがすごいと思いますよ。
そうですか。
そういうところに配慮ができるっていうところを歴史から学んでおられるのが、そこがやっぱり歴史とか文化の深さを理解されてる強みだと思いますね。
田原さん、14代の作品の魅力は、かつて献上品として作られてきた鍋島焼きの技術のみならず、その精神も継承することで形作られているわけですね。
そうですね。その精神という点ですごく分かりやすいお話でした。14代が作る作品って、本当花瓶にしろお皿にしろすごくモダンで、私たちの今の生活を彩る感じなんですね。でもそれだけではない、やはりこう鍋島の精神が下支えしてるんだっていう、そんなお話だったと思います。
仕事をする上で大事にされてるっていうことはどんなことですか？は
い、そうですね、焼き物の仕事をしていくといろんなことが大切かなと思うんですが、その中でもやはり時間っていう観念 もちろん一つのものを作り上げる時間というものもありますし、その技術がずっとこの有田の中で残ってきたという時間もあります、そして代々の今井門がずっと他のところが技術が変わっていくときにこの薪が大切であるって言って残してきた、その時間というものもありますし、本当に時間がかかることによって考えさせられることが有田で焼き物を作ってます。いろいろ感じることがありますね。それが作品に込められればいいなと思うんですが、やはりそれはこう作っていきながら毎回いつも苦労するところというか悩むところでもありますね。はい。